お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書36章35節から38節と37章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書36章の学びをしていますが、この章は偉大な予言で終わります。エゼキエル書36章の35節から38節。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになったと。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを立て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこうおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろう。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになったと書かれていますが、今日このことはまだ真実ではありません。またここには、この時彼らは私が主であることを知ろうと書かれていますが、今日イスラエルの人々はこの方が主であることを知りません。でもイスラエルがこの方が主であることを知る日が来ようとしているのです。さて、エゼキエル書37章の学びに入りますが、この章には干からびた骨の谷の幻が書かれています。この章の解釈は、将来のイスラエルの回復と関係があります。この回復は、主が前の章で宣言された霊的なリバイバルと同時に、国としてのイスラエルの存在にも関係があるのです。ここには素晴らしい幻が書かれていますが、この幻は、教会に属していた亡くなった生徒たちの蘇りとは何の関わりもありません。それは旧約聖書の予言的な部分を霊的に解釈しようとする多くの人々によるあまりにも大きな飛躍です。予言を文字通りにとるとき、予言は意味をなします。ここで話しているのはイスラエルの国のことであって、個人の霊的あるいは肉体的なよみがえりのことを話しているのではありません。この箇所は確かにイスラエルの国のことを指しているのです。神様はエゼキエルに本物の生きた例え話をお与えになります。そのために神様は彼を干からびた骨の谷に連れて行かれます。エゼキエル書37章の一節。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。エルサレムがネブカデネザルによって破壊される前に、 エゼキエルはエルサレムに運ばれました。そのことが8章に書かれています。神様がそのようにされるのには何も難しいことはなかったと思います。もし今日人間が自分を半日の間に地球の反対側に連れて行くジェット機を作ることができるなら、神様がご自分の全能のご性質に見合ったことをおできにならないはずがありません。ですから神様がエゼキエルを引き上げられエルサレムに連れて行かれたことには何の困難もなかったはずです。ですからここでもまた神様が文字通りにエゼキエルを動かされたと私は信じています。エゼキエルが主の霊によって私は連れ出されたというとき、彼は主の霊が自分を骨の満ちている谷に連れて行かれたと言っているのです。エゼキエル書37章の2節。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。エゼキエルが見た谷は死人の骨で満ちていました。そしてその骨はとても干からびていて、そこら中に散らばっていました。三節。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。その場所のそこら中に散らばっていたこの骨は人間の骨であり、エゼキエルに出された質問は、これらの骨は生き返ることができようかというものでした。エゼキエルは、神主よ、あなたがご存知ですと答えました。言い換えれば、彼は私には生き返ることができるようには見えません。このことは私の理解を超えています。あなただけがこの死人の骨が生き返ることができるかどうかご存知なのですと言ったのです。エゼキエル書37章の4節。主は私に仰せられた。これらの骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。これは多少皮肉であり、ユーモラスでさえあります。神様に、この骨に向かって預言しなさい。干からびた骨よ、主の言葉を聞けと言って始めなさい。と言われているエゼキエルを想像してみてください。確かに干からびた骨よ、と言って話し始めるというのは、あまり良い説教の出だしとは言えません。エゼキエルは干からびた骨に満たされたこの谷を眺めています。彼はこの骨に語りかけなければなりません。説教者が語るどんな改宗の中にも救われた人たちもいれば、救われていない人たちもいます。救われた人たちは聞く耳を持っているのに聞こうとしません。そして救われていない人たちは、トガと罪の中に死んでいます。彼らはまだ贖われていないのです。説教者はエゼキエルと同じように無力です。どんな説教者でも失われた人たちの本当の状態を理解している人は彼らに話をするときに自分自身の無力さを認識します。エゼキエルはこの骨に向かって神様が何と言われるのかを聞いてほしいと言わなければならないのです。エゼキエル書37章の5節から6節。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、 お前たちは私が主であることを知ろう。神様は言われます。あなたは彼らに語って、私が彼らに命を与えるものであるということを言ってもらいたい。これが今日の私たちの置かれた状況でもあります。もし神様が働かれないのなら、誰一人霊的な命を持つことはありません。私たちはただ、干からびた骨に神様の御言葉を語るだけです。私たちができるのはそれだけです。命をもたらすのは神様の御霊であり、それこそが命が与えられる唯一の道なのです。エゼキエル書37章の7節。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私は命じられたように予言したと書かれていますが、エゼキエルは神様の言われる通りに従いました。そして彼が予言していると音がして骨と骨とが互いにつながったというのです。エゼキエル書37章の8節。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。最初の骨の状態は散らばり、干からび、死んでいました。その後骨はだんだんつながりました。そして筋と肉とがその上を覆いました。これは瞬間的なことではありませんでした。それはプロセスなのです。幻の中のこの時点では、そこにあるのは多くの体、実際には死体です。これはただの谷の中にある葬儀屋に過ぎません。これはもはや骨だけではなく、肉のついている体です。彼らは人類ではありますが、彼らの中には命はありません。9節。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。エゼキエルは語り、この体の中に命が与えられました。ここで起こったことは、歴史の一番初めに起こった人間の創造に似ています。神様は人間を地の塵から取られました。エゼキエルは骨から始めましたが、神様はそうではありませんでした。神様はただの地の塵から始められ、それから人間に命の息をお与えになりました。さて、この骨に起こったことは三段階になっています。まず第一段階は、彼らはただ散らばった骨でした。これ以上ないほど死んでいました。続いて骨はつながり、肉と皮とがその上を覆いました。それらは体でしたが、でも死んだ体でした。そして最終的に彼らは生かされたのです。この三つの段階の中に、イスラエルの国に関する聖書の予言を理解する鍵が見つかります。さて、次の節が幻の意味を説明します。エゼキエル書37章の11節。主は私に仰せられた。人の子よ、 これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。ここには、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科であると書かれていますが、ここは教会のことを話しているのではありません。イスラエルの前科のことについて話しているのです。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っているとありますが、ご覧のように、捕囚にある人々は極端から極端に走りました。エルサレムがそこにあり、偽預言者たちが彼らは変えるようになると言っていた間は、ずっと彼らは偽の希望を抱いていました。そして今、エルサレムは破壊され、彼らは反対の極端に走ります。彼らは心理学者たちが躁鬱病と呼ぶ症状を呈しています。彼らは一時は上の方にいたのですが、今はどん底状態にいます。彼らは私たちには希望がないと言います。この幻は彼らには確かに希望があることを知らせるために与えられました。この幻はイスラエルの前科のためなのです。エゼキエル書37章の12節。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうせられる。私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。もしかしたらあなたは、ちょっと待ってください。この幻は肉体的な蘇りのことではないと言ったではありませんか、というかもしれません。21節を見てみましょう。彼らに言え、神である主はこうせられる。見よ、私はイスラエルの人を、その行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。12節で神様が、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてと言われた時に意味されていたのは、このことなのです。イスラエルは世界の諸国の中に埋められていますが、彼らは連れ戻されて、もう一度国となるべきなのです。この箇所について、マギー博士はさらに次のように述べています。イスラエルの国は世界の諸国の中に埋められ、散らされて神様に対して死んでいました。これが私たちが見た骨の最初の段階です。1948年以来、彼らは国としてあの地に戻ってきましたが、今日、あの場所でこの国は死体にしか過ぎません。彼らは、旗も憲法も首相も内閣も持っています。そして警察と軍隊もあります。彼らは国を持ち、エルサレムさえも持っています。彼らは霊的な命以外のすべてのものを持っています。しかし今日そこには霊的な命がありません。彼らは霊的に死んでいます。物質的なこと、知的なこと、そして文明的なことを示すものは、イスラエルの側には多くありますが、少しも霊的な命がありません。これは、骨の第二段階に象徴されています。体はありますが、命がありません。今日のイスラエルはそのような状況にあるのです。また、15節から28節の中で、エゼキエルは、2本の杖に言及しています。2本の杖がもう一度一つの国となる北イスラエルと南ユダ王国を予表しています。エゼキエル書37章の22節。私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。 神様は彼らを一つの国にされます。24節。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。このただ一人の牧者は、他ならぬ主イエス・キリストです。主が来られた時、主はダビデの家系にお生まれになりました。マタイの福音書一章とルカの福音書一章二章を読んでみてください。どちらもとても注意深く、主がダビデの家系から出られたことを記録しています。その家系から出られたお方が牧者であり、この方が彼らを治めるのです。私は個人的にイスラエルを治めさせるために、神様がダビデを千年王国か永遠の御国のどちらかで蘇らされると信じています。この永遠の御国は千年王国のすぐ後に続いて到来するものです。ある解釈者たちはダビデが千年王国を治めると言います。他の人たちは永遠の御国だと言います。私は主イエス・キリストの副摂政としてダビデがこの地上で両方の国を治めると思いますとマギー博士は述べています。エゼキエル書37章の28節。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖別する主であることを知ろう。このことはこれから起こります。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるときと書かれていますが、将来この地上には永遠の宮のために千年王国の宮が置かれます。黙示録の中にはそこには宮がないと言われていますが、それはこの地上ではなく、教会がそこにある新しいエルサレムのことを指しているのです。しかしイスラエルの子らの永遠の家はこの地上にあるのです。そして神様の宮は彼らのただ中にあります。エゼキエル書の主題、とりわけ37章から39章の主題がイスラエルであることは疑いようもありませんが、私たちは確かに私たちの個人的な生活にこれを適用することができます。今日あなたが置かれている世界は、死んだ骨と死んだ人々とに満たされている、言うならば死の谷です。人々は生きていると思っていますが、本当は彼らは咎と罪の中に死んでいるのです。彼らには霊的な命がありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエデンの園のようにというテーマで、エゼキエル書36章35節から38節と37章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。